それでは、第3号議案から第6号議案を一括して事務局より説明を願います。
今回も説明上着席して説明させていただきますので、まず第3号議案なんですけれども、共済規定変更利用書というのが一番最初の、資料についているかと思います。こちらをまず説明をさせていただきます。今回の変更につきましては、本文は運用の内容を明確にすること、および一部運用の変更が必要であるから変更を行うものです。別表3につきましては、先ほどもありましたように、念をもとに、掛け金収入に対する自己支払い割合を示す損害率の上昇が続く状況となっております。その解消策の一つとして、共済金の支払いを行った場合の両率を今以上に高くさせていただくことで、掛け金収入を増加させることと、さらには自己抑止効果を狙っての改正となっております。また、損害率の計算につきましては、単純に期間内の掛け金に対する共済金支払い額の割合に変更いたします。この改定で、この変更で、現在考慮されている支払い準備金の訂正が発生した場合も、満期公開後に両率に影響しない制度にするための改定です。以上の内容に共済規定を変更する次第です。というところです。で、その後に、新旧対象表がついておりますけれども、この本文の内容というのはですね、運用の内容を明確にしていくというところで、言い回しを変えたりだとかありますけれども、基本的に大きく制度が変わる内容ではございません。こう変えた方がいいであろう、一回その内容を全部見直してですね、書き繰りというものを改正した方がいいであろうというものを全て明確化するとかという形で、改正自由、ここにあるような形で改定した内容となっております。で、一つご説明しなきゃいけないのが、その、新旧対象表の後にです、A3 版の現行表別表3と改定表記別表3の、比較表があると思います。で、こちらの内容はですね、事故があって共済金を支払った方にはほぼ不利な内容となっていますので、説明をさせていただきたいと思います。で、この改定をする趣旨というのはですね、まず、損害率が悪化している掛け金を増やさなきゃいけない。ただ一律に掛け金を上げるというのはもちろん、できませんので、どういうことかというと、やはり、3割程度の方が損害率を上げているということであれば、事故の共済金を支払ったことには方には、負担を、応分の負担をいただこうと、その分掛け金収入を若干ですけれども、増やしていこうというのが趣旨です。で、この両立表の見方なんですけれども、左でも、右でも同じです。まず基本というのが真ん中にあると思います。基本6等級 100%、これが基本として、新規に入られると、ほぼこの 100% というところから始まると思います。で、その 100% の方がですね、翌年度事故がなければ割引になる、事故があればその支払い率によっ て翌年度の掛け金両率が変わってくるという表がこの内容に基づいて出てきます。で、それはどうやって見るかというとですね、この基本6等級 100% の人がその下の数字を拾っていくとですね、まず95、100、105という数字が並んで、最後には135となっていると思います。で、これは何を表しているかというとですね、100の下の95というのは翌年度95ですから 5% の割引が効きます。それからその下の段100というのは現状維持という両率、それから105、110ということで、これは 5%、10% と順次上がって100、フラットの方がですね、100% でいうフラット契約の方が最大翌年度に、両率が上がる内容としては今135という数字が一番下にあると思います。35% 増しというのが最大増えていく掛け金の両率です。で、それはどうやって決まるかというとですね、その表の左側、翌年度損害率というところに0から10、11から40というものがあります。これは損害率を示します。損害率 0% ということは事故がなかった、事故の支払いがなかったということですから、もちろん割引が効いていく。 現行ですとそれが 10% までであれば割引を効かせましょうというのが現行の制度です。その下 11% から 40% までならそのラインとその100というところがぶつかるところが100ですので4割までの損害率なら、現状維持掛け金は上がりませんというのが今の制度です。同じように見ていただきますと 41% から 75% の損害率の方であれば、5% ちょっと下に行って 201% 以上の方であれば 35% 増というのがこの表の見方となります。パーセンテージというのは、年間100万円の掛け金をいただければその100万円に対していくら事故の共済金を支払ったかですので100万円いただいて100万円出ていったものは損害率 100% ということになります。ですので今回の場合には201以上ですから仮に100万円年間掛け金をいただいた方は200万円超の掛け金を払あの支払いがあった場合にはこの枠に該当するというところになります。左側は現行の表で右側が改定案なんですけれども赤字が変わったところです。どういうところが変わっているかというとですね、先ほど表の左側にあります翌年度損害率というところで0から10というところが0それから1から10 11から20 21から40ということで細分化されております。まず 0% はもちろんなんですけれども、その 0% を横に、100と交わるところに行くと95もちろん割引が効きますという内容になっています。1% 以上 10% までであれば100ですから現状維持これも、現行の内容とは変わってきません。でその次からが変わってきます。 11% から、20%今までであれば11から40の範囲ですから現状維持なんですけれども、それを 20% までに、抑えていると。でその下の段21から40本来1であったラインのところは 5% の割増しという形になります。ですので、若干ではありますけれども支払いの割合に応じて、両率が上がるのが 5% 単位で、高くなっていると。でそのバランスを前後で取ったところでこの赤字部分の修正が入っているというところです。で、理事会におきましてはもう一つの修正案さらにこれより厳しい案も含めまして経営的に収入を増やそうというなら、まあ、何案かあって、検討した結果ですねやはり、組合不利になる内容であれば現状であれば収入を増やすのも分かるけれども現状としてはそのいきなり劇的な掛け金収入を増やすのではなく、他社の共済の関係もありますのでこの修正案として理事会として承認をいただいております。ですのでこれは掛け金のアップのほんの一部なんですけれども、この内容で、事故を起こした方に、若干の負担をいただくという趣旨の改定です。こちらはですねこの、内容を承認いただいた後、所管庁の認定をいただいて告知期間を3ヶ月おきまして11月1日から、実施をしたいと考えております。でこの11月1日から満期案内をするということは実質上、来年の1月1日の公開者から、この両立表を配布しますのでその1月公開者の方が1年間をかけて結果が出た内容としての初めてこの両立表を使いますから27年1月から現実的にはこの内容においての掛け金の適用が始まるというスパンでの、対応になります。もう一つ、その下に、まあ、小さくあります損害率の計算方法なんですけれども今まではですね決算と同じで準備金も含めて、計算をしておりました。支払いが終わってないものまで準備金を買って計算をして出しております。これをですねその後になって修正があるということを防ぐために、掛け金は必ず入ったものは確定されます。それからその同じ期間内で、現金として払ったもの 人だけに対して退避をさせるというところを改定したいと考えております。なので例えば、ある事業者の方が2年スパンでですね、1年目に事故を起こしました。ただ支払いは終わっていない。で例えば50万円の、準備金、これだけ支払われるであろうというところで満期公開の両立を計算して次回に満期公開をする。で、そういった場合翌年度としては、一切翌年度に事故の支払いが仮に行われたとしてもですね、前年度でその損害率の計算を行っておりますから翌年度2年目の両立計算には響かない。で新しい制度になった場合はですね、1年目に事故がありました、ただ解決してないから払いませんと、払えないといった場合はその1年間の満期効果の両立はゼロという計算になります。支払われてない以上で、2年目に実際に支払われた額によってですね、満期効果の両立計算をするという内容になりますので、実際に払われた、スパン、そこだけで、計算をしていく。準備金というものは一切考慮しない。これが満期公開だけの話です。ですので決算上はもちろん同じような形になりますけれども、満期公開の計算方法だけはこういった内容に変えていきたいという内容です。で、この内容を中心に次ページにあります、ちょっと挟み込みの別途を読む。こちらは内容が変わるわけではなくてですね、左上の V 症状というところが書き込みがないものですから明確として入れたというものです。で合わせまして皆さんの方にまた別紙で追加変更一覧というものが出ているかと思います。今回一括で上程をさせていただいた第3号から第5号議案のものが入っておりますけれども、これは単純にスプリットということではなくて、まあ、ほぼ固まってきましたが、今現在、所管庁のほうといろいろすり合わせを行っております。趣旨を説明をして、内容をすり合わせている中で、ほぼ固まってはいるんですけれども、こういった書きぶりを変えた方がいいだとか、まあ、いろんな指導が入ってですね、皆様の方に、資料を流した後でも、こういった形で今、すり合わせで変更しているという状況がありますので、追加変更一覧として、この内容を、含めて、まあ、今回審議をいただきたいと考えております。で、この追加変更一覧につきましても意味が大きく変わるようなところはございません。書きぶりの変更だとか、まあ、前後するものというものを修正しているのとなっております。で以上が共済規定の変更内容です。で続きまして第4号議案、受託自動車共済約款変更理由書、こちらに関しましては、内容を、まあ、例えばデスマス帳統一だとかですね、詳細規定にもありましたけれども、内容の明確化、まあ、運用としては変わりませんけれども、書かれているようなものを書き直すとか、分かりよく変更する、それから、同じような内容なんだけど、損保の約款と照らして、共済組合の書きぶりが明らかに違うもの、それから時代と合わないもの、というものを、今回すべて改正をして、調整をとっているというところです。ですのでこの内容も運用が内容がガラッと変わるわけではなくて書きぶりが変わってくるだけであってですね、今まで支払われる事故が支払われないとか、こういった支払われなかった事故が支払われる、そういったものは一切ございませんので運用としては変わってこない、書きぶりが変わるというところです。で一点、大きいのがですね、保険法というものがありまして、この共済組合も準用を強いられております。そこの書きぶりが間に合っておりませんでしたので、今回その保険法で何をするかというと支払い期限というものを決めて書き込まなきゃいけないということになっておりますので、どういった事故の場合なら何日以内に支払うというものを明記しております。でこれを超えた場合には支援損害金を含めて支払うということが必要になってきます。でこれは保険法で、決められている内容ですので、それに従ってここに書き込んだというところです。第5号議案、交通事故共済制度要項変更理由書というのがありますけれども、これも共済約款同様です。 運用が変わるだとか、運営の方に、有利不利になるという内容はなく、記載の書きぶりの損保との整合を取るといったものが、主な内容で、同じように保険法の対応としても明記をしております。強いてあげればその支払い期限を明確化したというところですので、不明の方には有利に働く内容には違いないと思います。第6号議案のですね、損害査定基準の変更に関しても変更事由書を読み上げたいと思います。今回の変更につきましては、受託自動車共済の対人賠償につきまして、自賠責基準を基本に作成されていた内容を訴訟事案にも対応できる抜本的に改正し、またその他の賠償事項については損害賠償を行う記載内容に改定します。これはどういったことかといいますと、今まで自賠責基準というものを明記した内容で損害査定基準というものが決められていました。実際に自賠責というものはちゃんとした国の法律ですので、支払い基準というものもちゃんと決められているわけなんですけれども、いわゆる任意査定だとか、自賠責を超えた査定というものを現実的に明記しておかないと担当によって変わるだとか、同じ内容によっても変わってくるということがあってはいけませんので、あえてそこを明文化してこの損害査定基準に落とし込んだというのが今回の内容です。これはですね、対人賠償ですから損害賠償です。こちらがいくら払いたいとかいう形ではなくて、例えば裁判になればこの金額を払えという判決が出れば払わざるを得ない損害賠償ですので、そういった内容に対応できるようにですね、こちらとしては、自賠責を超えた、この共済組合としての査定基準、この内容をもって示していくという内容を明記したというところが変更内容です。また交通事故共済につきましての査定基準というのは記載されておりませんでしたので、不意症状別なんですけども、その今回の変更につきまして交通事故共済の内容も、記載いたしました。こちらは事故があった場合に、被害者に支払う内容というところですので、組合の方に直接また掛け金が変わるだとかいった内容ではないんですけども、こういった資料をもとにですね、人身担当者は積算をして、被害者との交渉に当たるという基準の、明記です。これら一連の流れというものは、一度この規定関係というものを精査しようといったところで、これからもいろいろ見直しをしていかなきゃいけないんですけれども、損害保険会社との専門性を取りつつ、組合の方が同じような約款を見たときにですね、この共済組合が明らかに書き込みが違うといったものをなくしていこうだとか、そういったものが趣旨ですので、今回量は多いですけれども、見直すタイミングとしては、さまざま今、不備がないかチェックをしている中の一環というところになっておりますので、お考えの上、審議をよろしくお願いいたします。